リスナーの皆さんどうもこんばんは、ダルカラードポッドキャスト谷健一です、今週もちょっと配信が遅れまして申し訳ございません、気がついたら木曜日になっておりで木曜日はちょっとどうしても、録音できる環境になく、金曜日は金曜日でえらい大変な事件が起きたりしておりまして、今これを撮っているのは土曜日ということになりますか。早いですな、土曜日ですよ。はい、今週もお届けしていきたいね、ダルカルドポッドキャスト演劇系雑談ラジオでございます。演劇の雑談って言うても結局私は自分の仕事の話をねしているだけなんですけれども、はい、タスクタスクがいよいよ来週から本番ということで、迫ってきております。で、先週のラジオでは確かひどい投資だったこれはあかんやだみたいな絶叫というかね、苦痛の、こう、なんというか、呪いの言葉が延々並んでいるという、なかなかひどい、ラジオだったなと振り返って思うわけですが、そこからまた一週間、鬼のように稽古をして、参りまして、で、今日も昼に投資があったんですが、今日の投資は、結構良かったまあもちろんね、演出家なのでね、ギリギリまでね、なんかあれはいい、これは悪い、これじゃダメだ、そこはいいみたいなことを延々こう尽くさず、尽くしきれずにやり続けているんでしょうが、まあただ先週の投資に比べたらとても良かったと思うし、あ、ようやく自分のお芝居になりつつあるなと。私の作った私の好きな私が見たい演劇になりつつあるなということを、感じておる今日でございます。ね、もう何からお話したらいいのかわかりません。愛について、それとも死について、それともこの二つは同じものなのでしょうか、なんてね。これ分かる人は誰もいないと思いますけれども。はい。今年のノーベル文学賞を取った、作家さんの、有名な書き出しでございますけれども。はい。先週はさ、酔っ払い方がひどかったでしょう。なんか、11月に体調壊して以来、そこそこ酒を控えたんですけど、先週はもうどうにもならなくて。もう荒れ狂うように酒を飲み、ラジオを撮り、で、バタンと眠り、寝て起きたら、枕元に置いてあった、グラスがこぼれており、先々月に買ったばかりのパソコンに見事にクリーンヒットしており、泣けるでしょ？パソコンが見事死に、ねえ。こんなさ、そのパソコン買った時本当に嬉しかったのよ。ああ、もう今年は本当に忙しいと。なぜ俺だけこんな地獄のようなスケジュールを生きているのだと。自分の時間が全くないと思って、でもね、そのギャラが入って、よーしと。やっとこれで新しいパソコンが買えるぞーって言って買って、やったーと思って使い続けていたパソコンが、2ヶ月経たないうちに、とある夜に、投資稽古の出来が悪いって言って、飲んだくれたせいで、寝て起きて、酔っ払った寝相の悪さで、グラスを倒しておだぶつするというもう全く情けない、顛末をたどりまして、見事お釈迦になりまして、これは演出家だよね。本当に投資の出来が悪いっていうだけでね、うん万円十うん万円がぶっ飛んでいくわけですよ。もう泣けるよね、本当にね。まあ今修理に出してるので、うん万円で聞いたらいいなと、思っている最中でございますが、まあ今日の投資はね、そこそこ良かったんですよ。なんだそこそこって思うでしょうけど、演出家なんてね、本番始まったってダメ出してるぐらいですから、まあ良くなってきたぞと、ぜひ見てほしい作品になってきたぞと。ここのなんかギャップを埋めるのもね、私商売人じゃないので、毎回難しいなと思ってるんですけれども。いや、十分面白いと思いますよ。十分面白いと思うけど、私の美学から言ったらまだこんなもの100点は出せない。で、100点が出るまでは、ね、永遠、重箱の隅をつつくようにダメ出しをし続けているので、当然、 ダメ出しは続くんだけれども、けど基本的にね、100点に至る演劇なんてのはないですから、難しいよね。まあでもよかった。今日の年はよかった。連中頑張って、本当に。まあ出演者がね、16歳、15歳、14歳、9歳。で、大人が2人出てくるんですけど、それが出てくるのはわずかワンシーン、ラストシーンだけなので、ずーっと子供だけでなんとかするっていう、もう芝居なんですけれども。なので、まあ連中の意識が高いか低いかにもとても左右されるから、どうやったら緊張感を持たせられることができるだろうかと思っていろんなことを言ったりしたりやったりするし、あとはもう単純に技術値としてこういう技術があるよと、これはこうやった方がうまく見えるよ、こういう時にはこういうふうに考えるとやれるぞみたいなことがさ、あるわけですよ。やっぱり演劇もある種の技術ですからな。私は俳優は技術だと個人的には思っているんですけれども、そういう技術値をね、上げてやるためにも、自分が持ってる武器は全部貸してやるみたいな。あ、このシーンだったらこういう風に考えて、こうでこうでこうだとかね。あ、こういうことがしたいんだったらこうでこうでこうだみたいな技術をね、一個ずつ、浄土している最中でございますけれども。うん。それで、まあまあ、まあいいぞという投資があったので、これで出演者の一人と今日は差し飲みをしてきました。差し飲みってみんな見せねえんだろうってなると思うでしょ。でみんな見せねえんだから僕も気使ってね、その何ですか、相手が唐揚げ食ってる横で、ソルティドッグを舐めているっていうようなよくわからない差し飲みと言っていいのかどうかわからない、イベントですけれどもね。やってきつつ、そんな中で、もっとこうしたいね。もっとああしたいね。あのシーンはこうだね。あなたにはこれが必要だね。みたいなことをね、話してきました。まあ、その、タスクタスクって作品は、僕にとってはちょっとした転換点になるなという気がしております。演出家という職業が何をするべきなのか。演出家とは、どういう仕事なのかということを考えたときに大きく分けて2つあるんですよね。全員の意見を聞いて吸収して、相談して、コラボレートして、方角だけ指し示すダイレクター、ディレクターという役割、英語でダイレクト、ディレクターの語源になっているディレクト、あるいはイギリス風に言うとダイレクトですけれども、ディレクトという単語は、本来はあれ、方向を指し示すっていうような意味ですからね。こっちの方角だーっていう役目が本来はディレクターなんですよね。なので、一つの意義、一つの定義づけとしては演出家というのは、こっちの方角だという人。そっちじゃない、こっちだとか、どうやって言ったらいいのかわかんないけど、こっちだみたいなことを言う人っていうのがディレクターですな。でもう一つ、ディレクター、演出家に近い言葉として、これも英語で言うのも、どうなのかなと思いますけど、オーサーという考え方がありますな。これは、私の演劇学の知識を総動員してお話ししますけれども、90年代に、80年代もか、一世を風靡したハイナー・ミラーという、演劇の作り手がおりまして、もちろん世間的には演出家というふうに、訳される、人なんですけれども、ハイナー・ミラーは自分のことを演劇の、オーサーだと、オーサーというのは著者っていうような意味ですな。他の英語で言うとオーソリティとか権威みたいなふうに訳される言葉ですけれども、まあオーソリティも、書き手もちょっと語弊があるとしたら、何かその作品の、中核となる、人物、ちょっと違うな、すべてに責任を負っており、すべてをコントロールしている人間みたいな意味になるのかな。その人に真実があるみたいな意味で言ってもいいかもしれませんな。私の中ではそのダイレクターなのかオーサーなのかっていうことは常に、揺れ動きながらやっておるわけで、でここ数年いろんな周囲の演出家からの影響もあって、例えば長塚圭史さんもそうですし、白井明さんもそうですし、演劇の演出家というのはもしかしたら、ダイレクターディレクターなんではないかと
方向を指し示すのが役割で、あとはみんな勝手にやってみろ、いろいろアイデアを出してみろ、あ、そのアイデアいただき、それ面白いね、こうだ、あだ、っていうことが演出家の仕事なのか、なんだろうなと思って、そういうやり方を積極的に試した現場もあれば、もっと大沢寄りのやり方をやったこともあったりして、今回の現場に関して言えば僕はもう大沢のつもりで、参加をしております、その大沢であるべしというのは、いつぐらいからの思想なんだろうね、これはね。もしかしたら死と乙女ぐらいからちょっと考えてることなのかもしれませんね。死と乙女、今年の3月にシアタークリエで上演した、作品でございますけれども、実はね、ずっと悩んでるわけですよ。演出家ったら何をするべきなのかなっていうことを。漱石と猫ってダルカラをやった時にも悩んでいたし、悩んだ上でこっちだっていう結論を、決めた上でダイレクターなのかオーサーなのかって振る舞っていたんだけど、で当然死と乙女が あって、でその後演出仕事っていうと夢やと猫ちゃんがあって、あと LDC の短編があったけれども、それプラス、先月のウィトゲンシュタイン、あ、もう先々月なんのか、早いね、があって、常にね、ディレクターなのか、オーサーなのかっていうことを考えてやっていたんですけれども、ちょっとなんか揺り戻しなんだろうね、僕の中では。いや、オーサーやろうよっていう機運が高まってきている昨今でございます。もっと言うならば、僕がディレクターをしようかって思い出したのは、多分一番最初の影響はね、前川智博、生き埋めの前川智博さんだったと思いますわな。人づてに聞いた話であれなんですけれども、前川智博さん、生き埋めの作家演出家でございますわな。彼が、現場で、こんなダメ出しをしたことがあるよ、聞いたことがあるよっていうのを聞いたんですね。何かと。あるシーンを見て、違う、もっとこうしたい、もっとこういう風にしたいんだ、もっとこういう風にしたいんだ、でも俺にはどうしたらいいのかわからない、みんな考えてくれみたいなダメ出しをしたことがあったらしいんですよ。まあしたことがあったのかよくしてたのかちょっとそこは記憶曖昧ですけれども、それをある人から聞いて衝撃を受けまして、そんなやり方があるのかと。演出家っていうのは僕は決める仕事だともともとは思っていたので、こうだ、ああだ、そうしようっていうことかと思っていたら、このシーンをこんな感じにしたい。だけどやり方わからない。みんな考えろ。ああ、そうか、それも演出家の仕事なのかと思って、えらい衝撃を受けたのがもう多分、何年前だろうね。7年、8年前だと思いますけれども。で、ここ7、8年でそれこそ、長塚さんとか白井さんとかって偉大な演出家と、お仕事させてもらう中で、彼らもやはり、なんと言ったらいいか、いろんなスタッフとか俳優の意見を組み上げつつやるっていうやり方を結構やることが多かったんですな。で、すっかり感化された僕は自分の現場にもそれを取り入れようと。もうちょっと言うと、ここ数年よくお話してた、舞台監督の福沢聡さんっていう方がいらっしゃいましてね。ケラリーノ・サンドビッチとか長塚圭史さんとかの芝居の舞台監督をよくやってる、まあ方なんですけれども。福沢さんなんかと喋っててもやっぱりそういう話がよく出たので、で僕もそれはとてもすごいと。だって一人の脳みそで考えるよりみんなの脳みそで考えた方がいいんだから。その方が絶対いいアイデア出るじゃない？っていう時に、ああ、そういうやり方を積極的にやっていこうっていうことを積極的にやっていたのが多分、2011年のダルカラポップ再結成、セシュンベリージャムからのしばらくだったと思うんです。長いよ。もう4年ぐらいそれを模索してたわけだな。で、4年ぐらいやってみて、僕の中では、まあ、そういうやり方を手に入れたおかげで分かったこと。そういうカードの切り方ができるようになったっていう経験値は積んだつもりなんです。あ、こういうことができるんだと。自分以外の脳みそを手に入れると。全員で作る。っていうこともできるようになったが、しかし、いや、もう一回オーサーやってみようかみたいなことを最近ちょっと思っておりまして。そういう意味では、タスクタスクという現場はですな、とてもオーサー的な部分が多い。作品になってきたんじゃないかなと思うので、ぜひともね、そういう意味でも、見に来てほしいなと思います。まあ、この、 この演出ができるのは日本広しといえども俺一人じゃないかなと。なかなか他じゃ見ないとか他じゃ見るとかいうのが判断基準じゃないけど、とてもユニークなことがいろいろ起こっているので、うん、僕らしい演劇になっているので、ぜひね、見に来てほしいな。はい。これね、ゴステで終わっちゃうんだよ。本当にね、残念なことだよ。もうちょっと長くやりたいよね。ただ、いいこともあるんだよね、ゴステで終わっちゃう良さ。なんでゴステで終わっちゃう良さって思うけど。逆にさ、ゴステ短えな、つって、ね、公共劇場のアルスポットさんだからできてる企画なんだよね、これはね。逆にこれがゴステじゃなくってだよ。ゴステじゃなくって、20ステージやらないと予算回収できませんっていう類の公演だったとしたら、いろんな政治が絡んでくるんだよね。やっぱり。こういう人をキャスティングしないとできないとか、こういう宣伝の仕方をしなきゃいけないとか、こういう芸能人、有名人を引っ掛けないといけないみたいなことも、当然ね。やっぱり、思考に入ってくるわけで、そうなると、あれださな、すごい理想的に言うと、芝居もできて、人気がある人っていうことを探す。それで主演俳優争奪戦みたいになるんですよね、我々は大抵。ただ今回のアウルも、まあまあ、とても、素晴らしい俳優が揃ってはいますけれども、でもね、なんかある意味では、谷さん、どんな人がいいですか？谷さんがやりたい人とやりましょうよっていうことだけでやれたし、やっているし、妙な圧力、このなんかこうどうしても宣伝するためにこういうような内容にしてくださいねとか、こういうような宣伝文句をつけさせてもらいますよとか、こういうような、協力してもらっていいですかみたいなことはないんだよね。それは素晴らしいことだよね。普段僕の現場では普段そういうことあんまりないんですよ。ないんだけど、でもまあね、演劇界広しですからな、ちょっとなんかなかなか難しい、芸術なのか芸能なのか、アートなのかエンターテインメントなのかっていう選択を迫られる機会っていうのはね、当然あるわけですけれども、タスクに関して言えばとてもやりたい放題やらせていただいておりますので、まあもうちょっとね長いステージやれたらいいなと思いますかな、ただやっぱりよくね公共劇場の立ち位置、あり方、意味みたいなものとか、果たして演劇に助成金は必要なのかみたいなことが議論されるじゃないですか。なんでお客も呼べない演劇に助成金が降りてんだ。ね、そんなお金が欲しい、必要です、足りませんじゃねえだろうと。この世の中売れたものが全てなんだから、だったらお前もうちょっと予算が欲しいですって言ったら国から金もらうんじゃなくってプラス1000人1万人入れてみろよみたいな。市場原理だからな、この世の中は。っていう風になっちゃう議論もあるじゃないですか。演劇に助成金が必要ですってなったら、それに対する反論として、助成金が必要なような芸術は滅んだらいいんじゃないか。助成金が必要なような芸術は細らせて、自由競争で淘汰してなくしてしまえばいいんじゃないかっていう意見もありますよ。これは大阪でね、橋本元、府知事、橋本元市長がやった政策がそうでしょ？文楽なんか誰が見るんだと。営業努力が足りないよ。助成金をカットしよう。それでお客さん呼べるような文楽を作ってもらおうじゃないか。って言って、文楽劇場に対する助成金をカットしようって大騒ぎになったのは記憶に新しいと思いますけれども。でもね、やっぱり現場でクリエイトしている人間からすると、例えばここで私が、とても豊かな環境で演劇作りができていると。それによって、この現場にいるスタッフと俳優たちと私は、こう、演劇って何だろうかっていう模索をやらせてもらってるわけですよ。より深く、より豊かな形で。こう納期に迫られ締め切りに追われ、予算がないからこれやっちゃいけないあれやっちゃいけない、こういう風にしなくちゃいけないっていうくくりがない中で、あ、じゃあ本当に面白い演劇ってなんだろうかっていうことを考える、時間をいただいているわけでさな、皆様の大切な税金からいただいているわけでございますよ。そう思うとやっぱり半端な仕事はできないなと思うし、その分じゃあ徹底的に自分たちの頭で考えてみようかっていうことにもなるでしょう。そう考えるとね、それはお客さんにとっても 素敵なことだと思うし、我々舞台スタッフ、そして俳優たちもこの先、チリジリにはなるけれども、あちこちの現場で、この現場で収穫したものを使って仕事をしていくわけで、広い意味で社会に還元されていくわけですよね。うん、そういう意味で言えば、やはりこうやって、ある意味では国とか都とかのお金をいただきながら、クリエイトさせていただくっていう中で、普段できない模索ができてるっていうのは素晴らしい、ことだなと思ったりするわけでございますが、ね、だからそのためにもね、僕そんなになんか優等生的な人間じゃないはずですけど、なんだろうな、演劇に関してはとても真面目にやりたいので、こうやってきちんと国とか都とか税金が関わっているっていう自覚はねとてもありますわな。だから、面白いと思うから見に来てください。はい。実際これ助成金があるからこの金額で見れてるってのもあるよ。一般3500円でしょ？ありえないもん、この規模、この規模感で3500円って。絶対無理だもん。そういう意味で言っても、とても、とても、なんだ、コストパフォーマンスの高い演劇でさ、な。なんか一回ツイッターかなんかに、とてもコストパフォーマンスが高いって言ったら、演出家がそんなこと書くのバカ野郎みたいなことをね、言われたことがあったんですけれども、言いますよ。コストパフォーマンスが高いって。だってなぜなら税金いただいてるわけですからね。本当に、我々が例えば、区の施設だ、都の施設だ、国のサービスだって言って、健康診断が受けられたり、何かね、バスにただで乗れたりみたいなやつっていうのはね、本当にそういう意味では社会にとっての貢献事業でしょう。この R スポットのタスクタスクという作品も、やっぱり、ある意味で社会に対して還元していきたいなというふうに、思っておるわけでございます。それは見に来ていただければきっと感じていただけるんじゃないかな。はい。お便り一通いただきました。面白いのでご紹介します。谷先生、こんばんは。犬も食わない血は喧嘩に飛び込んでしまいました。私は女の子の味方なんですが、男の子をギャフンとさせるにはどうしたらいいですかということで、この後で、ね、恋バナが続いております。はい、皆さん恋バナですよ。注意して聞いてください。これ僕もね、一読しただけでよく意味がわからなかったんですが、ちょっとわかるように丁寧に説明していこうと思います。彼らは、まあ、このお二人のことでしょうな。チワ喧嘩のお二人は、もともと趣味ごとで知り合い、趣味ごとでパートナーのような関係になっていたんですが、その友情のような一線を超えてしまいました。女の子はもともと彼が好きでしたが、年上の自分、これは女の子のが年上だったんですね。年上の自分と学生の彼という立ち位置からも、彼女になれると思ってもいなかったんですが、なんだかんだ体だけの関係になったようです。はい。彼女は一線越えたらもう元には戻れないよと念を押し、彼は大丈夫、でも付き合うことはできないからと公言し、お互いそれを承服しての一線越えだったようです。この時点でよく意味がわからないんですけれども、なんだろう、一線越えたらもう元には戻れないよ。でも、男の子の方は付き合うことはできないから。これ一線越えたら私はどんどんあなたのことを好きになっちゃうよみたいな、元に戻れない、元の友達同士のような関係には戻れないよって言ったってことなのかな。で、けど男の子の方は、でも付き合うことはできないから。っていう返事だったと。彼女はそのつもりで趣味仲間にも気づかれないよう彼女なりに以前と変わらぬよう接していたし、彼女なりに、彼女になりたいとせがむこともなかったのに、彼、男の子の方の態度が急変したようです。彼女の扱いが日に日に雑になり、疎ましく思っているのかと傷つくほどにエスカレートしていき、最近はさらに LINE の文章がモラルハラスメントだよっていうようなありさまになってしまったようです。見せてもらいましたが、本当に何様っていう文章でした。そんな言動ですから離れたいのと、その女の子に聞いても、あ、男の子だ、そんな言動ですから離れたいの、ん、どっちだろう、わかんない、どっちだかわかんない書き方だな。離れたいのと聞いても、そういうわけじゃない、趣味ごとの大切なパートナーだと答えるのだそうです。あ、これだ、男の子の話だね、これね。でも現実の言動は、私から見ても、彼女を自分ではない他者としての最低限の敬意がないひどいものに思えます。私がやんわりと彼に指摘しても自覚がなく、これ彼のセリフですが、つるんで俺を悪く言って悲劇のヒロイン気取って怖い と、まあこんな感じの話し合いにならない、自分の非を認めない感じです。この世間知らずの自己中の裸の王様のお坊ちゃんをどうすればギャフンとさせられるのでしょうか。決裂はさせたくないのですが、懲らしめたい。谷さんのお知恵を拝借したいです。ということで、まさこさんからいただきました。はい。これはですね、私から一言言わせていただくと、惚れた方の負けです。もうこんなものは。はい。ギャフンと言わせたい気持ちはわかるが、もうね、これは惚れた弱みっていうものですな。基本的に恋愛関係ってのはもう惚れた方が負けですよ。惚れちゃった、好きになっちゃった。私の方が続婚ラブです。あなたのことが大好きですってなった時点で、もう白肌幸福、みたいなもんですから、負けですよ。基本的にはもう負けです。なので、かといってこの彼女が悪いとか女の人が悪いって言ってるわけじゃないけど、もうそういう圧倒的不利の状況から戦ってるっていうことはもう間違いないですよね。この野郎の方の男の子の方の言いようも、まあひどいもんだろうとは思うけれども。でもね、それが本心なんだよ。この男の子からしたら。なんか、相手は自分のことが好きなようだからって言って雑に扱い、適当に扱い、いい加減に扱い。俺でも、それでも好きで言ってくれるんだったら、もうなんか雑に扱っちゃうじゃないですか。そういうことをしてんでしょ、この男の子の方も。これで、ね、離れたいのと聞いてもそういうわけじゃない。趣味ごとの大切なパートナーだと答えるのだそうですっていうことはさ、これはもうごめんなさい。本当にこのメールだけじゃ全く状況想像できないですよ。細かい状況、質感、ニュアンスっていうのは想像できないけど、いいように使われてるっていうことだよ。これやっぱりもう、なんか。プライベートのその趣味の分野でも仲良くしていたいけど、セックスもしたいっていう、そういうことでしょうがな。これは。だからさ、どうやったらギャフンと言わせられるかって言ったら、結論から言うとギャフンと言わせられないっていうのが正しい気がする。もう惚れた弱みと惚れた弱さだから、もうこっちはもう負け戦から始まってるしね。で、これで、この戦に勝とうと思って、あがけばあがくほど負け戦になっていくと思うな。だってこの戦に勝とうと思ったら、どうやって彼に不快な思いをさせるかとか、どうやって彼をその趣味ごとのサークル、コミュニティの中で、まずい立ち位置に置いていくか。どうやったら彼を嫌な、悲しい、辛い気持ちにさせて、ごめん、悪かったって言わせるかっていう勝負になってくるじゃないですか。それって、とても悲しいことですよね。それが成功したところで、よっしゃ、やった、ざまみろ。よかった、留飲が下がったぜ、あはは、って。なるような方でもないような気がするんだよね。この女性の方はね。で、これ例えばさ、じゃあそういうなんか周囲から圧力をかける、なんか居づらくさせるみたいな絡め手を使わないで、なんか彼にギャフンと言わせようと思ったら、もう本当にちゃんと訴えるしかないと思うんです。私はこんなに辛いのと、私はこんなに悲しいの。私はこの言葉を聞いてこんなに傷ついたの。分かってっていう話に持っていくしかない気がするけど、それを聞いてもうすでにこんだけ傷つけてる男は反省もしないと思うしな。だって男の方が多分言うんじゃないの？大丈夫。でも付き合うことはできないって言ったでしょ。俺もともとこういう性格だから。だってそんなこと要求されても困るよ、彼女でもないのに。みたいな話になってっちゃうと思うんだよな。一番いいのはってそれができないのはね、分かった上で言うんですが、そんな男を早く忘れるっていうことだよな、本当にな。で、こればっかりは、もしね、北風と太陽の話じゃないですけれども、もし彼の気持ちをちょっとでもこういい方向に変えたい、優しくしてほしい、人間としてまともに扱ってほしいって思った時に、こっちから北風を吹かせてツッケンドに扱って冷たくしたり、きつく当たったり、周りに悪い噂を吹き込んだり、彼が困るようなことをしたりすればするほど関係は悪化していくので、 もしやれるとしたらもう対応作戦しかないですよね。もう、ぐーのでも出ないぐらいに、その彼が、嬉しい、助かる、喜ばしい、可愛いな、愛らしいな、君がいてくれてよかったよって思うような太陽光線を振りまいていくしかないんだと思いますよ。これ僕の人生経験だと思ってください。これ男側としての立場でもそう思うけど、自分がその思いがあるけど振り向いてくれないっていうガールと、付き合ってた時なんかにも、もうやれることって言ったら対応作戦しかないよね。なんでどうしてウキーってなればなるほど、まあダメになっていくもんですからな。なんかこれ、普通なんか人生相談とか、こういう恋愛相談とかだとさ、もうちょっとなんか希望が持てるような言い方をするんだろうけれども、無理だよ。ごめんね、これ。質問に対して笑ってるんじゃなくて、俺の自分のこの人間に対する絶望に対して笑ったと思ってもらえばいいと思うんですけど、これは俺もこういうような状況に陥っちゃったこともあるから分からんでもないけど、これはもうどうやったらギャフンと言わせるかしらって思った時点でもう勝ち目がないから、もう早く乗り換えて早く次の男を見つけた方がいいと思うな。あとワンアドバイスとしては、彼女ですってなるまでは絶対に股を開かないっていうのはぜひともね、世界中の人々に、声を大にして言いたいですね。絶対そうした方がいいですよ。これは男の目線から見ても、なぜ彼女でもないのに、こんなにあっさり股を開くんだろうみたいなこともありますからね。その度ごとに我々も驚愕するわけですよ。いけたみたいな感じで。でもね、それでどっちかが両方が幸せになるってことはまずないですから、なんか、きちんと付き合うって割と大事だと思いますよ。もちろんね、いろんな状況、いろんな関係があるから、そんな何が正しい、何が正解の付き合い方だとかないですけれども、お互いにね、せめて1ヶ月に1回はお互いに、1ヶ月に1回でいいよ、1ヶ月に1回でいいけど好きです、好きだよみたいなことをちゃんと言ったりね、1ヶ月に1回でいいからなんか、まあ、デートに行くとかね、一緒に会う時間を作るとかね、することで変わってくるんじゃないかな。わかりません。はい。この質問に対して、どうやったらこの世間知らずの自己中の裸の王様のお坊ちゃんをギャフンと言わせられるか、私には答えはありませんでした。はい。生きていくってのは辛いことですね。そして恋をするというのは、蜜の味もあるけれども、同時に甘酸っぱく、酸っぱく、苦い辛さもありますわな。惚れたっていう時点で負けですっていうことだけはお伝えした上で、だからあなたは悪くない。でも人を好きになれた、惚れることができたっていうのは素晴らしいことですからね。決して自分を恨まずに、生きていってほしいですわな。僕も散々人のことを好きになりましたけど、最近ようやく言えるようになりましたな。一人も後悔していないぞっていうね、素晴らしいことですね。はい。ダルカラドポッドキャストではお便りを募集しております。dcpopradio@gmail.com までお便りいただきますと、抽選じゃないな。全部読んでんですけど、ご紹介させていただきます。はい。つうわけで、木曜日からタスクタスク始まって、日曜日かな？いや、もう終わっちゃいますので、お見逃しなく、はい。とても愉快で悲しいお話に仕上がっておりますし、くつろいでリラックスして楽しく見たけれども、重たいものをずっしり、持って帰っていただけるいい演劇になってるんじゃないかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、また来週もご拝聴のほどお願いいたします。ダルカルドポッドキャストでした。さよなら。